10ページ、手続き申請、就学援助制度のお知らせ、問い合わせ先、教育委員会教育指導課、電話 58-2111、内線7153。市では経済的な理由で小中学校への就学が困難なご家庭に対し、学校で必要な費用の一部を援助しています。希望する方は学校または教育指導課にご相談ください。対象者、市税に滞納がなく、次の1から3のいずれかに該当する方など。1、児童扶養手当を受給中の方。2、試験民税が非課税である世帯の方。3、世帯全員の所得合計額が基準以下の方。参考、令和元年度認定基準表、世帯構成、所得基準額持ち家、所得基準額借家の順にお知らせします。小学生、母、約166万円、約238万円。小学生、父、母、約220万円、約292万円。小学生2人、父、母、約279万円、約351万円。なお、世帯の構成人数や年齢などにより、基準は異なるので、表は目安の金額です。援助の内容、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費、給食費。なお、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。申請方法。制度のご案内と申請書類は各学校で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。必要書類に記入・押印の上、お子さんの在学する学校へ提出してください。新入学・学用品費の入学前支給を行います。対象者、令和2年度小中学校新入生保護者のうち、前にお知らせした就学援助の対象となる方で、令和2年1月1日に市内に住所がある方。申請方法、小学校新1年生保護者の方、必要書類に記入・押印の上、2月14日金曜筆着までに教育指導課へ提出してください。制度のご案内と申請書類は教育指導課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。中学校新1年生の保護者の方、現在就学援助を受けていない方で、新入学・学用品費の支給を希望する場合は、在学している小学校に申請してください。令和2年3月1日現在、就学援助の認定を受けている方については、新入学・学用品費は3学期分と一緒に支給されますので、改めての申請は必要ありません。お知らせ。小中学校新入生の保護者様に、1、就学通知書、2、就学援助に関する詳しいご案内について、1月下旬に送付します。お知らせ、農林業センサスにご協力ください。問い合わせ先、伊那庁舎企画制作課、電話 58-2111、内線1205。農林業センサスとは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農産総地域における土地資源など、農林業、農産総の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画、立案、推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に5年ごとに行う調査です。調査対象、 農林産物の生産を行う、または委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業にかかる面積などが一定規模以上の農林業生産活動を行う方、組織の場合は代表者、調査基準日2月1日、対象となると思われる農林業生産活動を行う世帯、組織を1月中旬から統計調査員が調査のため訪問しますので、ご協力をお願いします。調査票にご記入いただいた内容は統計以外の目的で利用されることはありませんので、安心してご回答ください。なお、なりすまし調査にはくれぐれもご注意ください。調査員は必ず調査員証を身につけていますので、訪問を受けた際にはご確認をお願いします。手続き申請。交通事故などに遭った際は届け出を。問い合わせ先、稲庁舎国保年金課、電話 58-2111、 内線 4403-4407。 国民健康保険後期高齢者医療制度に加入している人が交通事故や犬に噛まれたなど第三者、自分以外の行為によって負傷した場合、被害届を提出することで保険証を使って治療を受けることができます。本来その場合の治療費は加害者が負担するべきものですが、国保後期高齢者医療が一時的に立て替え払いし、後日加害者にその治療費を請求することになります。第三者の行為で負傷して保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに国保後期高齢医療の窓口に届けで連絡をしてください。第三者行為の例。交通事故にあった、自動車事故、自転車事故など、他人の犬に噛まれた、他人に殴られたなど、次の場合も届け出が必要です。自損事故を起こしたとき、同乗中の事故などで相手、加害者が家族や親戚の場合、相手が不明の場合、自身の過失が大きい場合、示談前に必ずご連絡を、相手方との取り決めや示談をする前に届け出てください。示談内容により、第三者行為によって医療機関で受診した治療費については、被保険者ご自身で負担しなければならなくなる場合があります。示談する場合も必ず事前に国保年金課へご連絡ください。保険証が使えないもの、業務上の怪我や病気、なお喧嘩や泥酔、犯罪による傷病については保険証が使用できない場合があります。